はい。皆さんおはようございます。今日もこうして、遠くから近くから共に集められて、御言葉の前に、イエス様の前にいたのだき、この2000年、あるいは旧約から3000年以上も続いてきた御言葉の真理、について少しでもそこからのメッセージを私たちも共に受け取りますことを感謝です。この恵みと感謝と、これは様々な度合いがあって、食事ができる。これも大きな恵み。健康がある。起きて、起き上がること。いよいよ、老年になり、あるいは病気が重くて、起き上がることもできない。あるいは生まれつき、そのような方々もおられますが、そういうこと。あれから私たちは、朝起きたらまず、見るわけですね。外なり、家の中なり、友達のことも出会ったり、仕事は出会ったり、まあ、絶えず見るということは当たり前のようなことですが、その見るということが全くできない真っ暗闇の方々もたくさんおられることであるし、世界の国には祖国を追われて、あてもなく手荷物精一杯持って出かけて、そしていよいよ騙されて国境違う国外国に行って入ることができないと。この寒空に野宿をする、食べ物も水もないとか、そういう時に例えばトイレもないとかね、本当に困り果てた人たちが現実に今もおられると。それもっともっと前からでもですね、シリアの難民とかアフリカの諸国の様々な動乱の中で自分の国で住むこともできない。これは一応アメリカのあたりからもですね、ミクシコやらその他の国々からもアメリカの国境を越えて、何日もかけて、まあ命がけでアメリカへ渡ろうと、不法侵入ということで、そこでも止められるとか、いろんなことが、この日本も島国で外国からも入ってこない。そういうことで歴史的に非常にこの巨大な堀があるようなもので、日本海太平洋と広大な堀があって来れないから、外国からどんどん攻めてきて領土もなくなる、民族も入れ替わる、そんなことも本当に経験、まあ、事実をほとんどしていないというような状態ですので、そういう人たちの苦しみ、痛み、非常な困窮ということに非常にこの分かりにくいところがあると思います。難民にしても、ドイツなんかで日本に来られた本当にわずか、もう極めてわずかで驚くべき少ない数しかですね、難民を受け入れようとしないと。そういうこともですね、キリストの精神がないから、外国の困っている方々を非常にですね、冷たく入れようとしないということもあります。そんなことを考えますと、このように平和で様々な社会保障もあって、その中で過ごせるということ、本当にそれら恵みですね。これ信仰なくても、これ本当に外国と比べたらとっても大きな恵みだと。医者といってもそもそも行くことができない。医療を受けることができない。受けようと思ったら保険に入ってないからすごい高額だから受けられないと。そういうことはほとんど現代の日本人では、ごく一部の人はですね、そういう人もおるし、住む家もない、もう路上生活ということはもうおられるんだけども、全体として見てれば、本当にわずかですね、生活保障もあることであるので、そういうふうに、恵みを受けているっていうふうなことは、冷静に考えますと、自分のことだけじゃなくて、周囲、日本の状態、あるいは外国の状態まで考えると、香港なんかでも、政府の反対、政府に、中国政府に反対すると、公にそれを、プラカードも持ってる人は、それだけ懲役何年とか、禁錮何年とかいう、全然考えられないようなことが、今も行われているということですね。ですので、様々な障害を持った方々のことを思い、病気の方々のことを思うと、 食べても喉に入らないと。穴を開けなければいけないというふうな方、呼吸もできない。だから呼吸ができるということも、食事がある、あるだけじゃなく、飲み込むことができる。そんなこともですね、考えてますと、指一つと一つ動かない人方も、みんなそれは、恵みだと、感謝だと。そういうふうに私たちの心の視野を少し広げると、これは、神様を信じる、信じないの問題じゃなくて、もう、おのずからこれは、本当にこの感謝しなければ、感謝できることだと。この昨日も言いましたけど、何十年も寝たきりで、首から下が一切動かないと。食べることも、起き上がることも、手を動かすことも、お風呂、排泄、食事、全部他人にしてもらわないかんってことで、いかほどこれが大変なことかと。その彼の前に、彼のところへも行きますと、本当に私たちは、彼は日々拷問のようなことなので、本当にこれは私たちはいろんなことをこれ感謝できることをいっぱいあるのをっかり忘れてることはたくさんあるなと、もういつも思い起こされたことです。そういう意味で私たちはごく普通に誰でもに当てはまる、子供でもわかることですね。本当に苦しい状態の人を写真なり動画で見せれば、これ本当に我々は恵まれてると。だから、恵み、そういう意味でのです。ごく普通の意味の恵み。そこから感謝というのは至るところで本来できるものだけども、私たちは一般の人も信仰あるなしに関わらず、そういうごく普通の観点、視野を広げてみるということを、まあ、怠っておるというか、なかなかできないために、こういうことをですね、不満が絶えずあって、そして追い詰められたら、力がないと。本当にその力を求めない。力は、持っておられるところに求めない。友達に、インターネットの、そうした SNS とかなんとか、そういった類のことでですね、成人人間のカウンセラーとか、そういうところに求めたら、一時的な何か慰めはあろうとも、非常に深いところの苦しみや悩みというものは、全く力にならない。ということで、そのどんな時にも力を与える存在としての神様、そしてキリスト、知る時には、これは歴史を見ても、いかなる困難にあっても不思議な力を与えられてくる。これは私たちの通常の生活と本当にスケールの違うような苦しい状況に置かれても、なおかつ不思議な力を与えられると。そこから神様に感謝さえしておるということですね。そういうことで私たちも、この恵みと感謝っていうことは、子供でも誰でもですね、ありがとう、お父さん元気で、お母さんも元気でご飯食べれるなと。感謝しましょうね。まあまあ、ちょっとはわかる。そんなところからですね、もう、生きるか死ぬかどころじゃなくて、手足をものすごく打ちつけられるとか、熱い湯の中に掘り込まれるとかですね、逆に、実際に、あったように、凍ってる水の中に掘り込まれてですね、また引き上げて、また凍ってる水の中に掘り込まれると。そんなことを繰り返しながらまた檻の中に入れると。寒風にさらせると。そういうようなことを、まあ、島根県の方に行くときにあった乙女峠というところでも、明治になってからですら、キリスト神道そんな風にして迫害して死に至らせます。では仙台でも、仙台側の、仙台の広瀬川のところで、キリシタンが、殉教したという遺跡が、遺跡というか、そこに説明札があって、仙台城のすぐ下の川ですね、あれは。で、生きてる時散々苦しめてあげる子に、冷たい冬にですね、川の流れの間で背も立つないような狭い檻に入れて、そのこと水に沈めると。で、首を出すと。それをしかも妊婦に対するそんなことまでしたという。ことですね。実際にそのことは記録にも残っておることで、そうして、ものすごい冷たい水の中に檻に入れられて、そして、死んでいくと。とにかくそんなことをしてでも信仰を守るというのを、ちょっと考えられないほどの力を与えられていった人たちの記録もたくさん残っているわけです。私たちもそうした この力のほんのわずかでも何分何百分の1でも与えられたら、普通に私たち降りかかっている困難は当然それを甘んて受けることができて、さらには感謝さえすることができるということを思うわけです。で、ね、聖書においてはその一番最初にそのモデルというか基本が出ておるわけですね。で、これは、これはあのステパノの例です。これは、使徒言行録であって、最初に、殉教したということ、キリスト以降ですね。その例として、はっきりと掲載されているところですね。で、これは、非常によく知られたところなので、使徒言行録の7章にありますね。ステパノが、ユダヤ人たちの長い間の不正なこと、神様の御心から本当に大きくかけ離れたようなことをやってきたということを、はっきりと言ったわけですね。そうしたら、人々はこれを聞いて激しく怒ったと。ステファノに向かって歯ぎしりしたと。ステファノは聖霊に満たされた。こんな時でも聖霊が注がれるということがわかります。こんな時でもっていうか、こんな時にこそ一層ですね、非常に豊かな聖霊が注がれて、そうして、天を見つめて神の栄光と神の右に立っているキリストを見たと。復活の。そして、それまでステパノも信仰深く歩んでも、それまでにでは全くなかったような天が開いてはっきりと見えたと。神の栄光と神の右に立つ、神と同質なキリスト、復活のキリストを見たと。そして、天が開いて人の子、キリストがですね、神の右に立っているのが見えると言ったら人々が大声で叫びながら、ステパノを目がけて石に襲いかかって、引きずり出して石を投げつけたと。その石を投げつけられたら、それだけでもですね、大怪我するわけですけども、ところが、そんな風に石を投げつけて殺そうというもぐらいだから、相当な石をです、思いっきり投げつけた。そしたらこの時にステパノは主に祈ったわけですね。新教大学で主に呼びかけてなんて書いてありますか。これはもちろん祈るぞ。祈りは叫ぶような祈りがありますが、本当にこの最後の時で、主に祈って、主イエス様、私の礼を受けてくださいと言って、それからひざまずいて、主よこの罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んで、地上の命を終えたと。でもこれはもちろん復活をさせていただいている。もうこの見えた段階で永遠の命をいただいているのがよくわかりますが、ヨハネ福音書にあるように、私を信じるかと。信じるだけで、すでにあなたは命、永遠の命を受けているんだと。信じるならば、死んでも死なないと。死んだものでも生きると。結びついておったら死んでおっても生きると。生きておるものはもう死なない永遠の命を与えられていると。はっきり言われている通りですね。で、このことがですね、神様と非常に深く結びついて聖霊を豊かに与えられるほど、殺されるという状況に至って、周りが全部このように押し寄せてきて石を投げつける。でも、生涯で最も大きな恵み、受けてるっていうことがわかるわけです。ありありとですね、それまで信じるだけであった。あるいは語りかけを聞く。実際にこのありありと霊的な目にはっきり見えるという最大の恵みを与えられた上で、だからこそですね、それだけ襲いかかってくる、自分を死のうとするその激しい痛みの中にでも、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で、これは最後の祈り。 願いだったんですね。ここまで彼らの罪を許してくださいと。こういうふうなことがなし得るほど聖霊っていう力大きいと。まあ、こういうことを見て、こんなことができん、こんなまま、ちょっとオーバーになんか書いてるんちゃう、作り事やからなんか思ったり言ったりする人もおりますが、それは大きな間違いで、聖霊が満たされたということはなかったら、誰だってこんなことはありえない、不可能で。全く作り事と思えるわけです。とか、聖なる霊は神様と同じものであるから、その神様と同じ霊が本当に豊かに注げられたときには、普通では不可能と思われることは当然このように起こってくるということですね。そこで不可能と思われるような状況でも、周り敵ばかりというただ中でも、このように非常に深い、この安らぎ、喜びっていうのが出てくる。それがなければこんな祈りはできないわけです。これに感謝、喜び、賛美というものが一つになってですね、この罪を彼らに負わせないでくださいと。自分に悪を最大の殺そうとする悪を働く人に対してですね、最大の愛を注ぐ。イエス様が言われたように、隣人を大事にして、敵を憎めとあなた方を教えられた。しかし私は言うと、あなた方の敵を愛しよ、迫害する者のために祈れと。これは平行法という詩編、あるいはイザヤ書、詩編にも、イザヤ書やエレミシアにある詩的な部分、詩の部分にはもう非常にたくさん使われている。よく似た言葉を、ほとんど同じ言葉を言い換えるだけですね。詩編にはそれは随所に見られるので、それを知らないと、その同じことを言い換えただけだと。あることをですね、強く立体的に心に留めさせるために、強調するために言い換えただけだっていうのを知らないとですね、一つ一つ、これはどういう意味だ、これがどういう意味だと考えてしまうということが起こりますが、そういうことではないんですね。だから、敵を愛しようといったら好きになれとは全く違って、迫害する者のために祈ると。それと同じようなことを並べて強調している。敵対する者、迫害するも同じですね。愛するとは祈ることだと。このように。その人が本当に良いことが起こるようにと。祈ることがその人を本当に愛することであって、誰すら気が合うな、この人好きっていうのは、これは動物でも持ってるわけ。大事にしちゃったら尻尾振って輸入だったら喜んでついてくるわけ。猫でも懐く。小鳥でも懐く。私は子供、小さな子供の時に、港祭りという大きな、その当時は最大の、まあ、年間行事であって、もう道路をですね、ひしめいて本当に肩を振り合うぐらいに人が出てったのを未だに思い出すんですね。たくさんの人で、これも走ってなかった時代です。戦後6、7年の時代ですね。そこで蛇までポケットに入れて袋にいたり、首巻き、マフラーにして、でポケット、おい、黙っとれやって言ってたら、本当におとなしくなって。今、ギョッとしたから未だに覚えてるわけです。あのような爬虫類すらも手なずけると。大事にしてやって、ちゃんと餌もやったりすると、あんなにまでおとなしく言うこと聞くなんて驚いてしまったんですね。ね、大きな、カラマイ袋といった、もの、当たったのもね、ものを入れたりする、丈夫な袋に、ゴニゴニ動いてると。これは蛇だったんですね。そんな方にして、蛇をぐっと首に巻くと。じっとして。この首巻きを巻いて電車に入ったらパッと避けてくれるだろう。こんな言ったことは今までにびっくりしたから覚えてるぐらいですね。もう70年も昔の話ですけども。ここに動物でもですね、大事にしたは、それは好意を持つわけです。人間同士はもちろんそうですよね。そんなのを愛。キリストが全く言ってないことですね。その人が本当に良いことが起こる。本当に真実なものや、本当に清いものや、本当に愛に満ちたようなもの。そういうものと結びつくことが一番の幸いだから、それはですね、年老いても、重い障害を持っていても、あるいは起き上がれない人、常に病気の重い人、黒人であれ白人であれ、どんな人でもいい。あるいは酔っ払ったり、あるいは悪いことをする人を脅かしたり、金取ったり、 そんな人の一番良いことは、刑務所にいることではなくて、殴ったり蹴ったりすることではなくて、その人の本当に良い力を持った神様に結びつくこと。だから、あれを愛するとはそういうことなので、好きとか嫌いとか感情はですね、神様はですね、そんなことを喜ばれないわけですよね。誰でも持ってる。人を殺すような人でも、あの女の人好きって、こんなこといくらでもあること。人らいろんな何百万を殺すことを指示した人でも、最後は愛人と、いわば真珠みたいに取り札をしたわけです。ですから、この、ステファノはまさにそのイエス様が言ったように、自分を殺そうと必死になって襲いかかるような人たちのために、この罪を負わせないで、そして神様と結びつくように。罪があれば、そのままだったら裁かれてしまうと。裁かれる。これ、ヨハネ福音書であるように、信者のうち初めてでもなくて、信じない者はすでに裁かれているっていうのは、そのようなお方がいないと思えば、不正しても悪いことしても緩慢という心。構わない。その心がもう裁かれているというわけですね。それは本当の安らぎ、清い者への感動。がないからです。だから、本当に真実なものを信じなければ、たちまちその時点ですでに裁かれているというヨハネのがキリストからの言葉としてですね、伝えているのはそれなわけですね。で、こういうこのことが、新約聖書、キリスト以降では、これが元になっている。どんなに敵が襲いかかろうとも、不思議な聖霊が与えられたら、耐える力が与えられる。そしてさらには、そういう悪いことをする人のために祈ることさえできると。そして神を賛美して死んでいったという、そういう人がローマ帝国のあの迫害の時代でも、日本のキリシタンの迫害の時代でも、数々記録証言として残っているわけです。それから、さらにはですね、このキリストよりも160年余り前のユダヤ人の最大のユダヤ人に対する最大の迫害とも言える、アンティオコス・エピファーネスという人がですね、アンティオコス・エピファーネス4世ですね。で、それが、そういう、もう、支配者がイスラエルのユダヤの国を支配して、そうして徹底的にユダヤ教を根絶しようとしたわけですね。旧約聖書、当時は旧約聖書を持ってですから、聖書を持つものを全部出して燃やしてしまえと。そして禁じられた豚肉を無理やり食わせると。食べないものは残酷な刑罰に科す。それから、大事な神殿なんかあるところを破壊して、こういうのに競技場にしてしまうと。そういったですね、ユダヤ教的なのを全部粉砕するという、徹底した迫害をした、有名な迫害があるわけです。そこの記事が、より生々しい書かれているのが、旧約聖書の続編。現代の旧約、今私たち多くの人が持っているのは、マラキ書で終わっているんですけども、そこから、まあ、数百年の間があるんですね。イエス・キリストまで。ダニエル書。は、例外的に、もう少しこの、ま、このアンティオコス・エピファーネスの迫害の時代に書かれた、ということはいろんなことから分かっておりますが、そういう意味で新しいんですけども、本来旧約聖書のほとんどは、から新約聖書まで、何百年という空白がある。その間、ということは、この続編を見ないと分からないわけです。で、その続編は、使徒たちですね。キリストの使徒たちが使っていたのはギリシャ語訳の聖書だったんですね。で、そのギリシャ語訳の聖書にはそれは聖典として掲載をされていたものであって、だから私たちもその人たちがその聖書としてさえ読んでいたものであるので、ところが残念なことに、この続編は全くプロテスタントの多くの人たちは顧みない。これまあ、新教大学になって、それが、続編付きのものが、販売され、 今度も政治協会共同訳という新しいのにもそれが掲載されて、全体としてそれを見ないと、キリストから何百年も前からその空白、その間ユダヤ人たちがどんな風にことを祈って考え、行動したのか、信じたのか分からないままですね。そこで一つそれを読んで、マカバイキ。これはですね、これに深い関係あるものがほとんど日本人誰でも聞いたことある世界的に有名な曲。これは、マカバイオス。ユダ・マカベヨス。ということで、ユダ・マカバイオス。ユダ・マカバイ。いろんな発音の仕方がありますが、彼が最終的にそのアンティオコス・エピファーネスに対して勝利をした時の勝利の歌としてですね、それが今、ヘンデルの曲。いろんなところに、勝利の時に、ターンターンタターンターンタタタタタタタンって言うんです。ダララララランランランランランランランランっていうのは、それまさにですね、この聖書に載っている記述の、この特に続編のマカバイ書を元にして作ったオラトリオなんですね、ヘンデル。それが日本では、このまさに聖書音楽だっていうことを全く知らないで、勝利の歌として使っている。まあ、いろんな時で神様はですね、キリスト教、この聖書の世界を排斥する者のためにも入り込んでおるわけですね。そもそもこの2021年っていうのは、まさにキリスト教そのものから来ているわけです。キリストが生まれてから、まあ、もちろん正確な年代ははっきりしない。こういう意味のことも違うから。でも、キリストが生まれたことを基準としていることは確かですね。ほぼ2021年になると。全世界がキリストの誕生をもとに時間を数えている。いわばその流れになって全世界にいろんな行事も行われている。キリストを基準としてそういうふうに行われているということになるわけですね。時間、キリスト。今年は2020年、キリストが生まれて2021年だと。それに対して、令和、元号ってのはそもそも、中国の漢の時代のですね、量式を支配して、さらには時間をも支配しようとする、そういう中国の皇帝の全く専制的な、支配的な考え方に基づいて作られたものですね。時間の数え方を自分が命じるんだと。それを日本で、大化の改新、それに取り入れた。そういう中国の真似事である。封建体制への支配体制への真似事をですね、日本の伝統だっていうのは、本当にこれは歴史的に考えたら全くある意味では滑稽なようなことですね。そして現代でも、王様やら、あるいは皇帝やら、あるいは大統領が変わったら、時間の数え方を変えるようなことは全世界で一つもないんですね。200近い国々があって、誰か大統領が変わったらですね、年号の呼び方、時間の数え方を変えようよ、このは、そんな愚かなことをすることはどこもないわけです。これは不自然極まりないことですよね。科学的でもない。そして民主的でもない。天皇が時間を決めるというようなことは、本来、民が、一般国民が主権ということには反するということで、これは、その他の法律学者たちも、教育学者たちも、戦後、連名でですね、国家にも出されたんですね。この、元号制度になったら、そういう、あらゆる面から見て、単に不便とかいう問題じゃなくてですね、不便、もちろん不便だけど。で、そういうことで、だけど、ちょうど、戦後で遺跡、保存するということは緊急の課題になって、そして、それがせっかく法案が出とったのにですね、日本学術会議も、からいろんな学者たちも、法律家も、合同で出された、元号廃止案というのをですね、廃止直後の元号なかったわけですので、それがそういうことで、それで期限が来てしまって、せっかく出していった法律が通らなかった。あと、だんだん、そういった保守的な人たちの力が増してきて、元号をそのまま置いとこうと。天皇制を置いておこうと。ということになったわけですね。元号を置いていこうと。天皇制があるんだから元号も置いていこうということになった。で、今、上皇と、 言われておっても、死んだら平成天皇という名前になるんです。明治天皇、陸奥人という名前誰も使わない。そのように、毎日使うようなこともですね、どちらがよりいいのか、正しいのかということを考えて、特に言語。新聞も以前は昭和何年、あと過去に西暦をついてたけども、あるとこから西暦を先にして言語を後にすると。ということになってきましたが、産経新聞だけは、言語を先にしているとかですね。まあ、とにかくそういうことで、明治になってもキリスト教を迫害したということが、ずっとありました。ちょっとよく見つかりましたが、そこで、この、マカバイ氏、なんで言い出したかというと、この、そういう言語もキリスト教から来ている。で、コインも大体ですね、そういうふうにグレゴリオがですね、それを基準としたもので、本来キリスト教の人が、今日のようなグレゴリオ教というものを作っておるわけです。それから、そのマカバイ記、そういう意味で縁がないものでなくてですね、私たちも、このマカバイ記を元にして作ったヘンデル音楽からですね、勝利の歌として、至るところで用いられてきたと。でそこで、マカバイ記の第2、第1弾ってかなり分厚いんですね、これは。で、80ページ以上ありますね、マカバイ記は。で、一部だけ読んでいきます。マカバイ記第2の6章、5章からですけども、5章の13節。こうして若者たちと老人たちの死体が溢れ、女子供も一掃され、娘たちと血の身も虐殺された。丸3日間に8万人もの犠牲者が出た。そのうち4万人が剣によって殺され、それに劣らぬ数の人が奴隷として、売られてしまった。これはアンティオコス・エピファーネスの弾圧というところにこういうことも書いてあります。それから、また、2万2000の兵と共にエルサレムに、外部から派遣して、成人した男子をことごとく殺し、女子供を売り飛ばすと命じたと。この男はエルサレムに着くと、さも友好的であるかのように振る舞い、安息日という聖なる日がやってくるのを待った。ユダヤ人たちが安息日に仕事を離れるや否や、その配下の兵士たちに武装行進を命じた。何事かと思って出てきた人々全員を刺し殺した上で、武装兵と共に市内になだれ込み、大量の殺戮を行った。その頃、マカバイと呼ばれた。これがこの主人公というか、最終的な勝利していくわけ。マカバイと呼ばれていたは、住人ばかりで山々に逃げ込み、野の獣のような生活を同志と共に送り、彼は野草を糧として、あくまでその汚れに染むことはなかった。どうも。それから、そのようにして、ユダヤ人を無理やりに父祖伝来の律法から引き離し、神の律法に沿った生き方を禁じ、エルサレム神殿を怪我し、その神殿をゼウスの神殿と呼ばした。今や安息日を守ることも、父祖伝来の祝日を守ることもできず、自分がユダヤ人だということさえ公然と口にできなくなった。そしてまた息子に割礼をしたというだけの理由で二人の女が引き出され、その胸に血のみごをかけられ、彼女たちは公衆の面前で町中に引き回されて挙句に城壁から突き落とされた。近くのまた洞に逃げ込む人たちもおった。そこで密かに安息日を守ってきた彼も、シアシアたちに密告された。その人は、尊くべき安息日を守りたいと切望して信仰深く身を持っていたために、あえて暴挙せず、みんな焼き殺されてしまった。このような災難が起こったと。けども、主は私たちの憐れみを決して忘れられない。主は災いをもって教えることはあっても、ご自分の民を見捨てられることはないのだと。まあ、これは現代の私たち、本当に 生きたことはですね、主は私たちの憐れみを決して忘れることはない。主は災いをもって教えることはあっても、ご自分の民を見過ぎてられることはないんだと。災いといっても、ちょっと私たちもいろんなことで病気になったり、怪我をしたり、家族が病気になったり。これは災い。ところはなんかスケールが違う災いですよね、これは。生きながら残酷に殺されるとか。そういうことが起こってもなお、ここで私たち、神の民への憐れみは決して忘れない。個人的に忘れられて見えても、というわけです。ご自分の民、私たち一人一人も決して見捨てることはない。で、またこういうこともあります。エレアザルというですね、すでに高齢に達していた、優れた律法の聖書学者がいた。エレアザルも口をこじ開けて豚肉を食べるように強制された。けども彼はですね、それを吐き出して進んで攻め道具に身を任せた。でも他の、こういうことを拷問する係の人が、このエレアザルと以前からよく知っていた人だったから、その生贄の肉を密かに食べたふりをして捨てたらいけんだと、密かに助けた。助けようとした。そしたら死を招ろうと言ったら、彼はですね、エレアザルは、我々の年になって嘘をつくのはふさわしいことではない。そんなことをすれば大勢の若者が、エレアザルは90歳にもなって、異教の風習に転向したのかと思うだろう。そのよう彼らはほんのわずかの命を惜しんだ私の欺きの行為によって迷ってしまうだろう。また私自身、我が老年に泥を塗り怪我するのだと。たとえ今ここで人間の責めを免れたとしても、全能者の見てから生きていても死んでても逃れることはできないのだと。そして、こういうことも確かなことですね。全能で全てを見ておられて、しかも真実な方はですね、どんな人の心も行動も全部見て取っておるわけです。だから、本当に悔い改めない場合には必ずや適切な裁きが行われる。すぐに行われる。のように心が固くなる。良きものに対する憧れ、良きものからの良き賜物を受けることをストップされてしまうからですね。だから嘘をついたって自らなんだらいいだ。その心はすでに腐敗している。裁きを受けて、本当にその心では清い喜びはありえないからですね。そしてまた、エレアザルは、無知の下でまさに生き絶えんとした時に、うめき声を上げながら言ったと。聖なる知識を持っておられる主は、すべてのことを見通しておられる。私は死を逃れることもできたが、鞭打たれ、耐え難い苦痛をも今、この肉体で味わっている。しかし心では死を恐れ、むしろ喜んでそれを耐えている。このように言って、世を去っていった。この死は、他に若者だけでなく、少なからず同胞の子に、高い信仰の模範、神様からの力、勇気の記念として残された。こんなふうにですね、このような恐ろしい苦しみの中にあっても、心で使用され、それを喜んで耐えてる。そんなことさえ恵みとし、また感謝として喜びとして受け取るというぐらいに、この神様の力を非常に豊かに与えられた時には変えられるんだということを知らされるわけです。こういうことを見たら、いかに私たちが受ける苦しみとかいうもの、こういう迫害の時代の人たちを考えたら、軽いものであるかということを知らされるわけですかね。けども、私たちは、その聖なる力をもらっていないがために大変な苦しみと、小さなことのように。だから、言葉でのいじめだけであっても死んだりする、子供でもですね。さらに、この後も少し終わりますが、このマカバエ記の7章にはですね、7人兄弟がいた。母親と共に捕らえられて、鞭や顔振りで散々暴行を受けた上で、豚肉を食べろと王に強制されたと。そしたら一人が、でも我々は、不祖伝来の立法に背くくらいならいつでも死ぬようにできていると。と言ったら王は激怒して、 アンティオクセピファンですね。大きな鍋を火にかけるイメージだ。そして火がつけられた。そして他の兄弟、王は他の兄弟や母の面前で、兄弟を代表して口を開いた者の舌を切り、頭の皮を剥ぎ、その上、体のあちこちを削ぎ落とした。そして見るも無残になった彼を息あるうちにかまどのところを連れて焼き殺せと命じた。鍋から湯気が一帯に広がり、それでもなお兄弟たちは母ともども毅然としてくじけることなく死ねるように互いに励ました。そして、主なる神が私たちを見守り、真実をもって憐れんでくださると。モーセが言ったように、主はそのしもべを力づけられると宣言していると。そのようにしてくださった。そしてさらについ2番目のものを引き出して、やはり頭の着物とも髪頭の顔を引き取って肉を受け、それとも体を笑われされたのかと。しかし彼は、いや、そんなもの食わないと同じような拷問をかけられて、彼は息を引き取る際に、邪悪な者たち、あなたはこの世から我々の命を消し去ろうとしているが、世界の王は律法のために死ぬ、神の言葉のために死ぬ我々を永遠の新しい命へと蘇らせてくださるのだ。さらにまた4番目も、どうしても同じように苦しんで拷問にかけられたうちに死ぬ間際に、たとえ人の手で死に渡されようとも、神が再び蘇らせてくださるという希望こそ選ぶべきだと。そして、その母親、目の前でついつい殺されているのを見ながら、主に対する希望の上に喜んでこれに耐えた。そして、こう言ったと。人が生まれるのを支配し、あらゆるものに命を与える世界の作り主は、憐れみをもって霊と命を再びお前たちに与えてくださるのだと。それは今ここでお前たちがその主の言葉のために命を惜しまないからだと、と言ったというような記事が書いてあります。このように、このマカバイ記には復活ということがはっきりと言われている。この同時代に書かれた、さっきも言ったダニエル書にもそれがあるわけです。旧約聖書の全体としてですね、復活ということは言われてなかったんですけども、イエスの時代に近づくこのダニエル書やマカバイ記において、紀元前イエスよりも168年後ですね。その頃にはこのように復活という信仰の方が目がですね、掲示されていたっていうことがわかるわけです。まあ、そういうことのためにもですね、ダニエル書の本当の理解のためにはこのマカバイ記は本当に必要なものです。それから、こういう極限の状況に置かれた人を見て、私たちもどこまで神様の力っていうのは大きい深いのかということを実際に知らされるところですが、さらに、その後に続くローマ帝国の時代ですね。ここで、人時代以降にローマ帝国の迫害がどんどん激しくなっていたわけですが、そういう迫害の中で、さっきのように殉教していた人たちのことが、いろいろな書物にたくさんいろんな形で書き記されていた。証のために。で、その中には、いろいろな、伝説的なものもあって、どこまで本当だったかよくわからないというのもある。そこで非常に学者たちは、1600年代、ですね、宗教改革以降あたりから1500年代から1600年代から様々に、極力事実として証拠を残るものを探求して研究が始まっていったんですね。で、ヨーロッパではそういうことも非常に進んでおりますが、日本でもちろんそういうことはほとんどもちろんされない。江戸時代の迫害の300年近くにわたる迫害の記録さえも、ヨーロッパ、特にスペインなんかの、より図書館に大量の資料、生の宣教師が送った手紙、国名には何月何日、豊臣とか秀吉とか、いろんな名前も挙げたのが国名に残っていて、 それが戦前にですね、日本のキリスト教の迫害史の岩根文庫で、数百ページの上中下と3巻になって出ているわけです。以前にも何度か命の水にそこから抜き書き、紹介を書いたことあります。で、そのようにヨーロッパには非常にたくさんの様々な資料が残されて、それを研究して、実像を浮かび上がらせようとされてきたんですね。で、日本ではそういうのももちろん長く岩波文庫が、その宣教師たちを残した記録、その一部を本に発行しただけでしたけれども、あと、そうしたものなどをして、殉教とかそういったものに関する断片的にいろいろ出てはきました。その中で、もっとも、しっかりしたローマ帝国時代の迫害、殉教者の記録として、ヨーロッパでやはり出たものの、その重要なものを翻訳として出たのが教文館からですね。こういう、殉教者の伝記というものが出たわけです。殉教者伝記。これ、そういうヨーロッパの非常な労作、なされた労作の翻訳なんです。これは教文館から1990年、なんか30年ほど前に出たものです。これはキリスト教教父著作集という22巻、第22巻目のものですね。こういう非常にしっかりした書物によって私たちは、その実像に迫ることができるわけです。で、ここで、こういう殉教者の中で特に重要視されたのはポリュカリポス、つまりたくさんあるんですけれども、ポリュカリポスの後の死の国ですが、ポリュカルポスの殉教として、この人は使徒時代、使徒たちとも直接の関わりがあったとも言われるぐらいです。紀元70年から156年に来た人だと。いうわけですね。紀元70年からということですから、そういう意味で、ヨハネなんかは紀元100年頃まで来たんじゃないかとも言われたりするぐらいですので、こういうことが言われているわけです。で、そこで、このポリュカリプスの殉教というところの一部を言います。自分の命を捨ててまでキリストを明かしたと。キリストを信じるものだと。これは本当に単純な証だったんですね。キリストを神として拝むのか、ローマ皇帝を神として拝むのか、そしてそこに犠牲をさせるのかと。その二者択一を選ばして、エゴエミクリスティアノスと。I am a Christian と。私はキリスト者ですと。ただ言っただけで拷問を受け、あるいはライオンに食わされる、火で焼かれると。我々には考えられないような状況があったわけです。ところが、そのような状況に追いやられても、最初から書いてありますが、彼らは気高い勇気を示し、不平の声もうめき声も漏らさず、そのことをこの苦しみを通して、彼ら、キリストの商人たちに拷問の苦しみにあっても、肉体を離れ、主が傍らにいて彼らと親しく語り合っておられるんだということを、周囲の人たち全てに示したのだ。ライオンなど獣の群れの中に投げ込まれるという判決を受けた人たちも、同じように恐ろしい刑罰を耐え忍んだのであったと。で、その中の指導者、ポリカリプスですね。で、捕らえられることになって、だけど、大多数の人が、ポリカリプスが今、おられなくて、本当に指導者がいなくなると、切実な願いとしてですね、彼はどうか逃れてほしいと。その懇願に応えて、彼は、町からそれほど遠く離れていない小さな土地へ、ところへ密かに逃れ、そして何をしたか。いつもの通りも、夜も昼も、ひたすら、すべての人のため、世界中のすべての、このエクレーシア、教会、集会のために祈りつつ、わずかな人々と時を過ごしていたと。彼が最後の与えられた時にしていたのは、ありたい、単に親しい人だけじゃなくて、 そのあたり、当時の世界といっても、まだ今のような世界と違う、キリスト教はローマ帝国の相当な域まで広がっていたけど、まだ紀元80年、100年ですから、まあ、それでもネロ皇帝が、ですね、キリスト教とローマの町を焼いて、それをキリスト教徒が焼いたのだと。で、罪をかぶせて大量のキリスト者を捕らえてきて処刑していったというぐらい抜き差しならぬ勢力になっていたということですね。キリストが処刑されてわずか30年そこらで。そして捕らえられる3日前に祈りの間に幻を見た。自分が寝ている枕が焼き尽くされる。そんな夢を見たから私は生きながら焼かれるのだと。まあ、告げたというんですね。そしていよいよ捕らえに来た兵士たち、警察隊が来たときに、神のご意志のままになるようにと言って逃げることもしなかった。そしてポリカルプスはそういう捕らえに来た追っ手の到来と彼らと共に言葉を交わす。で、捕らえに来た人は逆に彼が高齢である、しかも、毅然とした態度をも目の当たりにして驚いて、このような年老いた人を捕らえるために、あれほど躍起になっていたのを、自分ながら不思議かしく思ってた。で、ポリカルプスは彼らに、望むだけの食べ物と飲み物まで提供するように命じた。後で、それから十分な祈る時間を与えてくれるように彼らに懇願した。捕らえてすぐに殺されるかわからん。どんな目にあるか。静かな時は持てない。最後に時をください。何を言うのやったかと。彼らがこれを許すと、ポリカルポスは立ち上がって祈った。彼は神の恵みに満たされ。この恵みとはそういう力。罪、贖われた罪、許された者に与えられるあらゆる力、祝福。だったわけですね。そして、長い間祈り続けて口を閉ざすことがなかった。聞いている者たちは驚き、多くの者たちがかくも神々しい老人を捕らえようとしてやってきたことを後悔した。そして彼は、ポリカルポスは小さな者も大きな者、子供も大人も、また名声のある者も名声ない者も、名もない者、かつて知り合った全ての人を思い起こす。そして世界の全てのそうしたキリストの集まりと思い起こした後、祈りを終えたと。ここでも2回繰り返されているのは、ポリカルプスのありとあらゆる人たち、出会った人、各地の集会、そのことを思い出して、まあ、命がけでですね、そのように関わってきた、そういう集まりの人たちを、最後に祈って神様の深い祝福、つながりあるようにと祈った。そしていよいよ、円形競技場で、入ったときに、円形競技場ですね、コロシオン。巨大な競技場。そのポリカルポスに、ポリカルポスよ、強く大きくあれ、という声が天から聞こえた。というんですね。まあ、こういう本当に必要なときに不思議な声が聞こえてくる。この最後の時になっても、なお総督は、この人が非常によく知られておった人だから、この人を殺せば、また逆にですね、大きな反動が起こって余計にキリスト教になる人がおるんじゃないかと。あるいは、何らかの反乱が起こるんじゃないかと思ったので、ローマ皇帝に捧げ物をしようと。彼を神と敬え。そしたらお前を釈放してやる。そしてキリストを罵れと命じたんだけれども、これに対してポリカルポスは、私は86年間あの方に仕えてきたが、あの方から不当な取り扱いを受けたことがない。それなのに、あなた方は私を救ってくださったあの私の王であるキリストをどうして冒涜することができましょうか。私はキリスト教徒です。エゴエイミンですね。クリスチャンノスということです。そして、 ライオンに食わされるということになったけども、ちょうど野獣競技はすでに終わっているということで、係の者が行って、で、今度は焼き殺せということになって、ちょっと釘付けにして、そして火に、燃やされるということになった。その時に最後に祈ったことが、彼は天を仰いで祈った。全能の神なりしようと。今日この時に私も殉教者の数に加わることを許してくださり、あなたのキリストの杯に預かることを許してくださったように、あなたを賛美します。それは聖霊、永遠の生命、いや永遠の聖霊、その聖霊を受けて、永遠の命へと蘇ることなんですと。こういうこんな方な時でもですね、神様に感謝して賛美ができると。偽りなく信じてある神様が、すべて備え、すべて明らかにして、すべてを成就してくださった。このように、イエス様を最初の言葉は、すべてが全うされた、成就されたと言われたと記されていますが、こうしたことにゆえに、すべてのことについて、あなたを褒めたたえ、あなたを賛美し、あがめますと。そして、あなたに対し、キリスト、聖霊と共に栄光が今よりのうち永遠にありますように、神様にありようと。そのように、復活の希望を告白し、そして、賛美したと。ということが書いてあります。このように、他にもいろいろありますが、この長い歴史の中でも、そのキリスト教の以前から、またそしてそれ以降も、直接の、そこに、聖書に書かれているステパノ、そうしたことから、いかに神様が苦しい、いよいよ絶望というような時に与えたかと。それから、時間が、そうですね。で今度、現代ですね。やはり死が直面した状況の中での、でこれちょっと今、コメント欄に絵を送りました。小さいけど、ちょっとこのパソコンなどの人は、そこをクリックした画面に大きく出ます。これは何の絵かと。これは、今から80年ほど前、第二次世界大戦の、第二次世界大戦最大の激戦、たくさんの人が犠牲になった、ところの一つ、やったスターリングラードの攻防戦に参加したドイツ兵、死を前にしたドイツ兵ですね。1940年の12月25日、クリスマスの前後の時に、クリスマスの時に夜にこれを書いたものです、兵士が。これはですね、見にくいですが、1940年って書いてますね。で左の方に、バインナハテン。これドイツ語で、クリスマスということです。バインナハテン。それから右の方に、リヒト。それから、レーベン、リーベンと書いてあります。リヒトはドイツ語で、ライト、英語の光です。それから、レーベンは、英語のライフで、命です。それから、リーベ、これは英語のラブ。ですね。リヒト、レーベン、リーベ。この三つをですね、この絵に、具現、象徴的に表したわけです。この書いた人はですね、クルト・ロイバー、神学士、神学部も出て、しかも医学部も出たと。非常に、能力のある人だ。ゲッチンゲン大学。1906年生まれ。 で、1944年1月、ロシアに捕虜となっている間に死んだと、まあ、戦死したわけですね。だから、今この絵を描いたのは、死の直前だったわけです。12月25日、夜に描いてる。それから、まあ、もう数週間のうちに、病を重くなり、捕虜になって、飢えや苦しみの中で死んでいったと。この攻防戦というのは非常に激しいものであった。日本ではですね、こういう視野が全体しまいから、日本のようなことはですね、本当に他のことは知らないという人が非常に多い状態ですね、残念なことに。で、この人が置かれた状況は、1940年6月、これが43年の2月まで、ドイツ連合軍とソ連とのものすごい戦いだったわけですね。で、冬に差し替わったと。ドイツ軍は冬になる前に、ロシアを徹底的に、滅ぼして、ロシアの方まで、ソ連、いや、ロシア、ソ連の方まで、領域を広げるというつもりだったわけです。これ史上最大規模の市街戦となったというぐらい大規模の戦争になったわけですね。で、最初はこの市街地の 90% 以上占領してあるんだけども、最終的にはソ連軍の強力な反対、反攻によってですね、ドイツ軍の主体とする軍隊が、もうたくさんの人が死んだ。第二次世界大戦の、まあ、大きな転換点、ね、有名なナポレオンもソ連のロシアの凄さにやられて、そこでついえたことから滅んでいく大きなきっかけになった。で、これはですね、このわずか半年、もう、しないわけですよね。半年余りのうちに、6月の終わりから2月初めまでですから、そんな半年余りのうちに、ドイツ軍側は85万人も死んだと。ソビエトの方は120万人も死んだと。200万人もがわずかこの半年で死んだというんです。その町は、広大な町は全部瓦礫の山なって、その戦争の前には60万人おったその人口が、その戦争が終わった時点で、半年余りで、1万人足らずになった。60万っていうのはたった1万足らずになったという。そのぐらいですね、それ以外の兵士たちは膨大な人は、半年余りで200万。しかもものすごい寒さの中だったわけですね。そういうただ中、その戦争の状況の時で、これはそこに、取られる前の要塞ですね。土に穴を、まあ、あと塹壕を横に張ったりするわけです。で、こういうこと書いています。この人は神学士でもあり、神学を出た。医学者、医者でもあったわけです。医者として赴任した。その12月、クリスマス前にはこういう本があります。自分の世界と周囲の世界に深い眼差しを送る。真実、神聖なもの。正しい。本当に正しいものとそうでないものがそこで語られていく。このようなところ、私たちは自分たちはいろんな困難、外的な、また内的な苦しみの中にある。多くの者は沈黙して、暗い、沈んでいると。そういう中ですね、この人は一人、深い眼差しを送って、そして神聖や真実、正しいものとそうでないものと、深く見分けていく。沈黙があると。で、その中に突然ハーモニカ、聖なる夜、主役しかし、クリスマスの歌が吹かれたと。ハーモニカを持ってまで行った人がおった。それからこの人はその 夜、そういう戦争のただ中の激しい寒い中でも、長い長い闇だと。けども、わずかな明かりを手にして、美術史を読んだり、物理学と科学を勉強した。もっと驚くようなことですね。しかし、家族の手紙を見て、今度、この手紙、どうなろう？再会できるだろうかと。ってことも書き取ります。でも、その中に大きな塹壕ですね。血をくり抜いた。そんなところにまでピアノを持ってきた。って言うんですね。これは私も初めて読んだときびっくりしたんですけど、これは、これらが影響して日本でも聞け、和田摘の声っていうのが、東京大学出版社会とか、いろんな書店からも出たんですけども、この私が持ってる本は、昭和28年ですね。戦後8年、昭和28年。私は2歳の時です。いや、8歳の時ですね。小学の2年頃に、まあ、こういうのが出たわけです。もうとっくに昔の頃は絶版になって手に入らないようになっていますけども。で、それはですね、他の部隊がトラックに乗せて引っ張ってきたんだ。大きな塹壕の中に。今、音楽、この指揮官が音楽家であって、その地下の塹壕で、非常に深い塹壕で、ピアノを置いてると。この粘土の土壁の中の、とか本当に今まで聞いたことがないような響きだと。バッハとヘンデルの組曲、モーツァルトの胃腸長のピアノソナタ、ピアノ協奏曲、ベートーベンのパセティック、ピアノソナタ、シュパンとシューマンのいくつか。指揮官は何とよく弾いていることだろうと。みんなこの音楽に、こんな戦争中の塹壕で、いつ死ぬかわからんところに、こういう芸術的な数曲をみんなこの、また心奪われ、このわずかな人と決して忘れない。そんなところにある隊が戦闘の真っただ中から飛び込んできて、自分の部隊の悲惨な条件、ついつい殺しんでいったとか。けれども、しばらくそれを聞いた後、また指揮官を引き続けた。その間に壁は砲火と爆弾の目にどよめて、ものすごい爆音がし、砂が頭の内からザーッと吹き上がっていたと。みんなはぎゅっとして、しばらくこれ以上どうなるのかと、恐れて耳を澄ましていた。その音が止んだら、再びまたその指揮官は音楽を弾き続けた。今は広い荒野、寒い荒野が僕たちを、これは家族に対しての手紙なんですね。隔てて、しかも僕は君たちのごく近くにいるんだと。太陽が広い草原に輝いている。広くて白い。まもなく沈んでいくが、かっこ。太陽は昔ながらの調べで響く、かっこ。これゲーテの作品の、ファーストの中の一行ですね。昨晩僕は、僕を支えているこのような力、君と君たちと一緒にいる、家族との共有する力を感じた。太陽は昔ながらの調べで響くと。太陽は輝くて響くと。太陽、まあ、例の太陽、これキリストだと。いうことですけれども、キリストをしっかり持っていたらこういうふうにですね、これが一種の太陽であるから、この響きとしてですね、この音楽が聞こえてきたと。さらに、まだ、次のクリスマスの夕べですね、いろいろ書いてあります。塹壕をいろいろ精一杯小さなもので飾ったと。ところがそのように話しておったら、満たされたコップ、飲み物を飲もうと思ったら、ドーンとすごい音がして、床に流されてた。爆弾が落ちたんだと。僕は医療カバンを手に取って落下したと書きつけた。もうすでに1名死に、怪我人、重傷者3名おった。クリスマスの明かりにせっかく飾られた僕の美しい、その塹壕ですけど、それは包帯の場所に変わったと。死者はもう手の施しようがない。まあ、そんな状況で、死んだ者は、祝いの席、クリスマスの夜明かす勤務で、守る勤務に出たばかりで爆弾を追って、そこで死んだと。彼はその出る直前に、僕も君たちと一緒に歌を、賛美歌を最後まで歌うよ。と言って、歌いながら言って、その一瞬後に死んだって言ったところ それでそんな中で今朝従軍牧師の礼拝があった。テントが小さいから、テントの壁が風紀の中でバタバタ音を立てつつしたと。古いクリスマスの歌を歌う。祈りと祝福があった。なんとかして心を高めるものを感じようとする強い願いだったと。それは真実で真剣だと。こんなふうにですね、牧師も、死を前にした人たちに何とか心を高めようと。それ何という真剣なものだったかということです。で、そこに、この人は、進学部を出た進学士でもあり、医者でもあり、それも絵も描くことができたという多彩な人だったようですね。で、この人は戦友、友達に戦争に共に行っている人に本当の喜びを与えるために、個人的な仕事で絵を描いたと。もうチョークもほとんどないから、黒チョークが一本切りで茶色の色のペンどっかで見つけただけだと。そこでいろんなものを描いたけど、このクリスマスのように何を描くべきか長い間考えて、その結果、今ここにコメント欄に出した絵を描いたと。幼児を抱いた母親だと。もうこの形の中にですね、描いたについて、絵はこのようなものだと。子供と母親が頭をかすげ合って、大きな布にくるまれ、母と子が安全に包まれている姿。僕はそこに、光、リヒト、命、レーベン、愛、リーベ、光、命、愛。これはドイツ語英語ではみんなを L で始まるわけですよね。興味深くて。三つの L。Light、Life、Love。そのヨハネの福音書の言葉を思い出した。その上に何を言うことがあろうか。闇と死と憎しみが死を取り巻いている僕たちの境遇。そして僕たち一人一人の上に無限に大きく宿っている光。その光と命と愛との深い憧れを思う。その他に何が言うことがあろうか。この三つを僕は安らかに包まれている母と子の永遠的な姿の中に安置したいんだと。こういうことを、死の直前にそのような爆弾が身近に起きて、落ちてですね、恐怖におののくようなところの中で、しっかりと神とキリスト、そしてヨハネの福音書の中の根本的に重要なことですね、命の水を与える、命を与える。互いに愛し合うと。私の愛を持って愛し合うと。それが命だと。私に従うものは命の光を持つと。いうことを言われた。ね。はい。このように、時間が十分ですね。私たちの、これらすべては、イエス様の十字架。私たち自身が不正なもの、弱いもの、醜いものでしかない。もかかわらず、その私たちのために、激しい苦しみを持って、死んでくださったイエス様によって、ただ信じるだけで、罪、清められ、そして、代わりに求めによって、求めをさらば与えられんということによって、聖なる霊をいただく。そうしたら、このようなですね、遥か数千年前から、通常の私たちの生活の中では考えられないような、大いなる力を与えられていく人たちが、ずっとこの数千年続いてきたと。で、この戦争のような最も恐ろしい状況の中でさえも、このしっかりとですね、福音書に書かれた、神様の愛と、神様の命と、神様の光を見て、そして力と平安を与えられた人たち、そこに大きな、それこそが大きな恵み。そこに、通常のちょっとものをもらってありがたい、ということは、まあ、スケールの違うというか、奥行きと深さの違う深い感謝を、私たちは感じることができます。このような道が本当に求めるのはずっとあると。聖書のことは、ちょっと読んだらそれだけのことですけども、どこまで深いのか、どこまで高くて深いのか、ということは、私たちはこういった昔からの歴史の中で刻印されてきた証言によってですね、かろうじてその断片を感じ取ることができます。神様は真実の方、愛の方であるから、現代の混沌した時代においても、こんな 恐ろしい迫害や戦争のただ中にあっても、神様は豊かな祝福なりを与えることができるんですから、いかなる時代になっても、これからもですね、私たち個人が大きな病気になろうとも、また世の中どんな困難が起ころうとも、心から求めることによって、その人はどんなに罪を犯したか、あるいはどんなに学問したか一切関係なく、境遇も年齢も国も関係なく求めるものには、こうした命と光と愛が神様のものですね、与えられるということを信じて歩ましていただきたいと願うところです。以上です。